ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、いらっしゃい。皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、ミラクリ、ミラクル家族、
野口家、いらっしゃい。パーソナリティの野口健と、
野口ひとみです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。はい、はい、2021年、
はい、2月始まってね、2月後半、
はい、はい、そうですね、
ちょっと春の兆しがね、
ね、なってるかな、
そうですね、
それを望む、
望むね、そしてあの、ね、コロナも ね、 そうですね、ちょっと収まってきていることを望みますね、
そうですね、はい、そうです、今日はですね、1月もそうやったんですけど、あの野口家2人語りっていうのをまたやってみようと思ってます。
そう
や
ね、
ね、1月の時はなんかね、野口家って一体何しょんやみたいなことの答えになることをちょっと喋ってみたんですけど、まあ、今回もちょっとね、なんか、野口家がしてることを
せっかくですから話したいな、
リスナーの皆さんのこう、役に立つようなことが話せたらいいかなと思ってるんですけどね、いいですかね、
やりましょう、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
この番組はすいません、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
はい、それではですね、野口家がね、こうやっている未来を作る学校ですね。
まあ、言ってみれば、ざっくり言うと心理学っていうのをこうベースにして、こういろいろ、なんやろね、
心理学っていうのもね、私が33年ね、こうやっていた、ターニングポイント心理学っていうのを土台にね、こうやっているんですね。で、そのターニングポイント心理学っていうのは、いろんな心理学を勉強してきてね、積み上げてきているんです。一つの心理学をやっぱり勉強してもするにもね、やっぱりこう、あの3年とかね、
そうやな、
やっぱりそれぐらいこう、ずっと深めて勉強して、そしてそれがまた積み重なってね、アドラー心理学も3年勉強しましたと。
そうやね。
カール・ロジャースの傾聴法も勉強ね、3年しました。そんな感じでね、こう増えていくわけですよ。それで33年したらね、だいぶ増えるよね。
そうやね。で、なんかほら、その、それぞれの心理学って、まあ、それを追求すればするほど、なんかこう、まあ、ある意味派閥じゃないけど、
やる
んなんかこれは、例えば、失礼やけど、まあ、ロジャースだったら、あのロジャースの、まあ、理論とかあの実践方法とかがあるんやけど、
ただ そこで、ね、
それなんかしてたら、それロジャースじゃないとか
言って、
こだわる人がおるよね。
だからロジャースだけを一生懸命やってね、何年もやってきたらだんだんとね、それロジャースでないですよっていうようなふうに言われるようになってしまうんですね。
だからなんかそれって、そこをなんていうかな、学問のための学問みたいな感じになって、
そうそう、やっぱりそうなるんですよ。
いや、そうじゃなく、まあ、野口家がやってるのは、そうではなくて、なんかこう、まあ、クライアントさんとか、
みんなに役に立つからね。
そうそうそう、役に立つんやったら、何してもいいんちゃうみたいな。
だから追加してね、
そうそうそう、
勉強したことを追加してブレンドしていってね、
そうそうそう、
で役に立っていくようにしているのがターニングポイント心理学。
そうやね。で、まあ、いろんな切り口があるんですけど、今日はそのそ結構メインの、
やっぱりメインね、ターニングポイント心理学の一番メインになるね、こう柱になるね。
そうや、
ね、
それは何ですか？
そう、それはですね、
はい、
幼児決断と人生脚本っていう文がね、結構メインにしてるんですね。うん、
何回かね、それのテーマで、うん、多分、うん、ゲストの方とも話してきたと思うんだけど、うん、今日も、ね、うん、ちょっとその幼児決断と人生脚本について、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん、なんか分かりやすく話せたらいいかなと。
そうそう。幼児決断と人生脚本っていうのは、まあ、臨床心理学でもね、
うん、
いくつか あのアドラー心理学もそういうに関するようなことを言ってるね、
うんうんうん、
それからあのエリック・バーンの交流分析なんかもそういうようなことを言ってるけど、
うんうん、
そしてまたね脳科学の方でもね、
うんうん、
そういうのがまあ分かってきていて、
うんうんうん、
まあ、そういうのをブレンドしているんですけどね、
うん、
私はね、
うんうんうん、
幼児決断と人生脚本がね、こう小さい時にね、こう体験した例ですね、で結構こうインパクトの体験をした、
うん、
それがこうあのすごく何か何言うかな、染み込むという、
す
り込まれてしまうんですね、自分の中に、
うんうんうん、
まあ、脳にすり込むというと思うけど、まあ、脳科学的に言うとね、
うんうん、
こうすり込まれて、そしてそこで何らかの信念ね、幼児決断、
うん
うん、決断をするんですね、
うんうんうん、
それがこう信念になって、うん、これからの人生の脚本を作り上げてしまうんですよ、でそれでずっと生きていくようになるんですね、
うんうんうん
うん、でそこを見つけて自己理解してね、
うん、
もうそういうの忘れてるんです、大人になったら ね、
ね、
うん、
気にしてないよね、
そう、忘れているんだけど、その、あの、その形で動いていくんですね、
うんうん、
ほんで一生あの気がつかなかったらもう一生それで生きてしまうんですよ。
そうですね。そうね、うん、まあ、うん、何も問題がなかったら、
うんうん、
まあ、別にそんなの気にせんわね。
そうなんです。
自分の人生ね、
問題がなければいいんですけどね。
うん、
あの例えばですね、こうあの、うん、まず現在のところでね、
うん、
あの、ある女性がこう、あの、うちに来たんですよ。
うんうんうん、
で来てね、でこう、
う
ん、婚活をしてるんですね。
うん、
で婚活をしてこう40、うんぐらいかな、
うん、
もうちょっと前か40年後やったと思うけど、
うんうん、
それで婚活してるけど、ずーっと今までも頑張って婚活してきたのにね、
うん、
うまくいかないんですね、
うん、
で決してこう何言うかな、全く付き合わないわけでもないし、うん、付き合ったこともない、
綺麗な人や
しな、で付き合ってきてもういいこと、いいとこまで行っても破談になるとかね、
う
ん、なんかね良くないね、でこうず独身できて、一回も結婚してた
ん
で
ね、
それでうちにこう来たんですね、
そうやね、
うん、
こういうのがあるって聞いて、なんかちょっとこう自分のことを
ちょっと違う切り口でもね、ちょっとやってみようと思ってね、うちにも来てくれて、でそれでうちに来て、その彼女自身が自分のことをこう見ていったね、ほんならもう過去のね、小さい時のもう完全に忘れてたようなことを思い出していくわけなんですよ、
うんうん
うん、ね、彼女がね、小さい時ですよ、
うん、
そのね、本当にまだ小学校行く前の時ですね、
うんうんうん、
で彼女の家はね、料亭だったんですよ、
うんうん、
ここで大きな家があって庭があってね、
うん、
で自分の住んでる家と同じ土地の中にこう料亭があったわけね、
うんうんうん、
で彼女はまだほら小学校前の4つか5つぐらいの時に、
うんうん、
なんかこうフラフラーと歩いてね、
うん、
その料亭に夜行っちゃったんですね、
うんうんうんうん、
別にね行ってはいけないいうか、
あんまりお店の方へ、
ね、そうお店の方に行っちゃったんですよ、うんうん、なんとなくね、
うんうん、
お店に行ったらですね、
うんうん、
まあそこでこういろんな人がお酒飲んでわわってやってるね、
うんうん、
会社の忘年会とかな、
うんうんうん、
やってるわけ、
うんうん、
ほんなそこでトイレに立ったおじちゃんがおってね、
うん、
もう頭の上げたおじちゃんがね、
うん、
ほんでそのふっとその女の子を見つけたわけね、
うんうん、
このぼーっとこう立ってる女の子を見つけて、うん、おーかわいい子やなー言ってね、
うんうん、
そのおじちゃん酔っ払ってるよね、
うんうん、
酔っ払って真っ赤な顔してね、
うんうん、
あげててね、
うんうん、
おーってこう抱きしめてね、
うん、
ほんでこう抱っこしてやね、
うんうん、
ほんでペロペロと舐めたんやと、
悲惨や
ん、悲惨やろ、ね、だからそのおじちゃんにしたら何にも悪気がないんよ、
まあね、
言う
とるしね、
そうそうそう、しかしむちゃくちゃ悲惨であってやな、
女の子にしてみれば悲
惨やな、 その女の子にしたらね、命の危険なんです
どっちや
るな、そうそう、ものすごい恐怖なんですよね、
うんうんうん、
そしてね、そしてその女の子はですね、うん、あまりの恐怖のために 固まったんです。カチーンと。だから抵抗もせんし、泣きもせんのね。カチーンとしてしまった。ものすごい恐怖でね。だからその男の人は結局、嫌われとるとも気がつかずやね。
分からんもんね。
そうそう。
まあ、寄ってるしな。
そう、寄ってて。そうそう。それで、このままポッとこの子を置いてね。で、まあ、トイレに行ったわけ。で、その子はちょっとない固まっていたんでね、チーンとね。で、まあ、そういう体験なんですよね。それでね、だから、もう本当にその事件というのはね、まあ、その酔っ払っておじちゃんにしたらもう完全に忘れてるほど、ちっちゃな体験ですけど、でもそんな女の子にとっては、ものすごい恐怖やったんですね。で結局そういう事件のことはその女の子も結局忘れていくんですけど、でもその時人生客を作ってる老人哲学、男は怖い、男は汚い、そういう不潔だ、そういうの作ったりね、それはもう忘れてしまって、で育っていってね、なんでいい綺麗な女の子になって、それで婚活もするんやけど、不思議なけどね、それでまた結婚に至らなく、実はそれの時に作ったことで、決して男とはね、近づいてはいけないというかね、なんかそんなような決断をしてるわけ。で人間っていうのはね、こう人間は私たちはね、人生ね主人公であるね、自分の人生の主人公。だから自分は自分の人生の主人公、当然主人公でね、こう人生でいくやん。だけど、実は人生のその脚本家でもある。その小さい時に脚本を書くわけ。脚本家でもあり、主人公でもある、そしてですね、監督でもあるんですね。で、監督っていうのはね、脚本通りに主人公を動かそうとするでしょ、だから脚本から外れたことをしようとしたらね、監督がこらこらこらこらって、これは脚本通りに演じないといけないぞって言って命令して主人公を脚本通りに戻させるんですね、だからその女の子は脚本とずれた結婚を進めていってね、でもう、もう結婚できるとかね、婚約まで行ったとかまで行くとですね、監督が、自分の中の監督が、こらこらこら、お前は脚本通りに行くと一生独身なんやぞというふうになって、で、破談に、
なんせかこうなんか、
そう、いろんな理由が出てはね、何か破談になるんです。相手から来る場合もあれば、こっちからなんか急に嫌になってきたりで、不安になってきたりと、いろんな形で破談になる。ほんで、やっぱり未だに独身。
あ、恐ろしいね。
そう、恐ろしい。
結構怖いな。
そう、気がつかなかったら不思議や不思議や言いながら一生それで、
忘れてるっていうのが本当怖い、
忘れてしまってます、そんなこと。だってその事件なんてさ、本当ちっちゃな事件でしょ。だから思い出すほど大きな事件じゃないじゃない。
そういうのもね、なんかこうなんかうまくいかんようなことがあるときに、ちょっとじゃあ自分の、生まれてきた、育ってきた道筋っていうのをちょっと点検してみようかと思って、いろいろこう、心理ワークとかいろんなものを使って調べていくわけやね。
そうなんですよ。
そうすると、そういうなんか出来事がふと思い出される時がある。あ、ひょっとしてこれかなと言って、自分の、一人で考えるのもあるし、人とその中で話したりしたり、あと他の人がなんか昔の話をするのを聞いてたら、ふとこう思い出したりするよね。そういえばとかそういうのがすごくこう、普段の生活してたら全然わかんないんやけど、そういうこういう場に来て、いろいろやってると、なんかふと浮かんでくるというのが、そういう場を野口家が作ってるってことなんですね。
そういう場をね、独特の場を作るいうのもまたね、心理学の一つにちゃんとありましてね、ユング心理学っていうのがね、そういう場を作るところに非常に欠けているんですね。だから私の場合、 そういう勉強をしてて、うんうん、だからユング心理学の勉強もだいぶしてるのでね、
そうね、うん、
それを場を作ってね、うん、そうすると自然にそういうことを起こしていくんです
ね。よし、じゃあそれ見つけたら、うんうん、ほんならこの後どうしたらいいかっていうのはちょっと後半で話してみましょうかね、
う
んうん、はい、では後半に移ってまいります。
はい、
後半です。
そうやね、後半ですね。
はい、うん、そうやって、うんうん、だからそのなんかちょっと特別な場で、うん、あの
気づいていく、
そう、心理学のなんか手法をいろいろ使って
過去にやったドラマのようなものを、ね、うん、思い出すわけよ。
そう、うんうん、普段の生活で思い出せんことが、うんうん、そういうなんか浮かび上がってくるというか、そ
う
そ
う、うん、
それを思い出した、うん、じゃあその後はどうする？
思い出したら自己理解をしたわけね、
うん、自分で自分のことが分かった、うん、
自分のことを理解したわけ、うん、そうすると今までのパターン化された謎がね、うん、全部解けるわけだね、うん、あれあの人生脚本がこの今日までのね自分を作ってきたんやって言って、うん、謎が全部解けるわけ、
うんうんうん、
そうなって、うんうん、まあまずはすっきりするわね、
うんうん、あ、それなんか、うん、そうみたいな、そういうのあるって言う人多いよね、
う
ん
う
ん、
そう、
でとかして、ね、
そう、ッとしてスッキリして、うんうん、で今度はその人生脚本通りに生きては嫌だでしょ、ね、だから、うん、気がついたら帰ることが、ね、可能になってくるわけですよ、
うん、
ね、
うん、
あの、でそれは、うん、そういうのもまたもう帰る、それをね脚本を帰るような、うん、まあ、実習もあるんですけど、アウェイクっていうね、
うんうん、
読んでいる、目覚めるっていう意味のね、
うん、
そういうあのクラスがあったりもするんですけどね、
うんうん
う
ん、
でそういうのをこうやってですね、
うん、
の自分自身の新しいね、
うん、
方みたいな、こう新しい脚本をまあ再創作、
そう、ね、
します、
うんうん、まあ、自分がこう、うんうん、主導権を握るというか、なんかこう過去、まあ、まあ全部自分ないけど、
う
ん、でもその過去の幼い時のその、
う
ん、あんまり経験もない、
うんうん、
幼い自分が、うんうん、こう、まあ、割とこうちょっとインパクトのある出来事によって作った脚本っていうものを発見して、
う
んうん、で、これはこれで残りの人生いかないぞと、
うん、
帰るぞと、
う
ん、自分はこんな風にやるんやと決めて、自分で主導権を取って作るんやね、
うんうん、そう、うん、で新しい脚本をね、うん、こう動かし始めるんですよ、
うんうんうんうん、
でまあ、それをしながらですね、
うん、
こうその過去の脚本もやっぱりまだ影響はあるのでね、
あるよね、そんなすぐに変わると思えるな、
う
ん、
それをですね、でもね、うん、こう、あ、今その過去の脚本をやろうとしとるっていうのを捉えるんですよ、自分の状態を、
うんうん、
そして捉えから行動は変えられるんですね、
うんうん、
だからそれをやるんですけど、うん、その女の子ですけど、そうやってずっとうまくいかなかったでしょ、
うんうんうんうん、
でも気がついたよね、
うんうん、
で気がついて新しい脚本を生き始めたわけですね、
うんうんうん、
でそこでですね、こう頑張ってたんですよ、
うんうん、
ね、ほんでそれでまあすぐにはやっぱり結婚のね、
う
まくいかなくて、
うんうんうん、
その後もちょっとこう頑張ってはちょっとまあ合わないとかね、うんうん、あって苦しんだりしながら忍耐やね、
うんうん、
忍耐しながらやってた、
うんうん、
でそうしてたらね、
うん、
その女の子のお父さんがね、
うん、
突然に亡くなってしまったんよ、
うんうんうん、
あの本当突然やった、
うんうん
うん、腎臓麻痺やな、
う
ん
う
ん、それでもうすごいショックでな、
うん、
ほんでお母さんも泣くし、そのね、
そうね、
この女の子も泣いてな、ほんでもうあの本当ホロホロ泣いて本当に辛かって、
うん、
そしてねその時にその女の子をねすごい辛い思いして、うん、であのやっぱりそういう時はほら喪に服す言うやん、だから1年間はもう、
う
ん、あのお見合いもせず、
ね、
うん、言ってこう、うん、お見合いもせずね、
うん、
静かに喪に服そうってこう思って、
うん、
でそうすることでお父さん、いやお母さんやってな、
うん、
みんな親戚の人もみんな納得する、
うん、
自分も納得する、
うん、
でそういう風にしようとしてた時にハッと気がついた、あ、これはすごく正しい考えかもしれんけど、
うん、
私のその人生脚本通りにまた結婚 せんように、一個すごい正当な理由を私は取り込んでしまって、そしてまたやっぱり結婚せん方に進もうとしとる。まさに今、人生脚本、昔の人生脚本、生きようとしてるっていうのを捉えたんですよ。そしてですね、このまま、この正当な理由で1年間結婚せんとかいろんなことしてたら、これからもずっとそうやって、そして、結局お父さんに花嫁姿が見せられんかったように、お母さんにさえも今ね、健康で元気です、そのお母さんっていつお父さんみたいに死ぬかわからん、そのお母さんにまで花嫁姿を見せられなくなったらどうするんやーって彼女は思った。
分かってない、
そう捉えたい、そこで彼女はね、ものすごい勇気を出してね、世間から何と言われようともね、四十九日が終わった瞬間からね、文化と再会したんですよ。もう彼女の人生でありえないんですよ。
そうだね、
ありえないことをしたんですよ。だから本当にね、彼女にとってはもうすごい決心やし、命がけなんですよ。だけどね、始めました、これが大きかったんですよ。
そうしたらね、
そう、そうしたら今まで本当にうまくいかなかった、いろんな人とね、そうそうそう、こっちがいいと思っても向こうが嫌、向こうが言えてもこっちが嫌やったのが、どっちもがこの人いいわいう人
になったね。
お見合いでちゃんと出会ったんですよ。そしてさーっと結婚に進んでいってね。そうなんです、でも本当にお母さんにも花嫁衣装を見せることができてね、そしてね、可愛い赤ちゃんもできたんや、
そうやね、もう大きくなっとるよ、
そうなんや、
何年か前の出来事やからね、
嬉しいな、
ありがたいね、嬉しいね、いや本当にあれはすごかったね、
そうや、そういう例はでもね、もうずっとこう30何年やってきてね、たくさんあるね、
そうやね、人生脚本ね、本当に
書き
大事やね、
そうなんや、
そんな感じで、本当にね、幼児決断ってかなりすごいよね、
そうやね、やっぱ気がつかなかったら一生それで生きてしまう、
ね、ケンさん自身の幼児決断は、
私自身の幼児決断ですか、それはね、私はね、実は小学校1年生6歳の時にね、幼児決断をしたんですけど、その時私は扁桃腺で熱を出して学校休んでました、小学校ね、ほんでだいぶ治りかけた時にですね、寝巻きを着ててね、でこう夕食をこう、食べてね、そしてね、夕食後にね、メロンが出てきたんですね。うちの母がメロンを、ほんな私の時代はですね、メロンは高級食材でですね、それでめったに食べられないメロンが出ましてですね、おーすごいと思ってねもう喜んでシャクシャク食べてたんですね、そうしてふと周りを見たらですね、私とは4人家族なんですけど、父と母と姉と私なんですね、で見てみたらね、メロン食べてるのは私一人なんです、父も母も姉もリンゴ食べてたんですよ、それでとか思ってね、なんで僕だけメロンないって母親に聞いたらね、母親がね、いやお前は病気やから栄養をつけるためにメロンがいいんだとそしてね、私らは健康やからね、リンゴで十分なんやうちの家ね、めちゃくちゃ倹約家なんですね。ものすごくこう、一言で言うとケチない。
母ちゃんね。
そう。母ちゃんがすごいケチでな。
すごい姉妹
や。ほんで、それでですね、そんな方でも一人だけにしかメロンを与えんというかね。で、その時に、私はですね、こうなんかこう、罪悪感を感じたんですね、ほんでなんかちょっと嫌な感じがしたんですけど、その時にね、どこも、もうそんなちっちゃな事件でしょそれで自分の一生が大方決まりかけとったんですよ
なんどんな幼児決断、
それはですね、病気した方が得やいう決断ですよ、
だから罪悪感もあるのに、
それでも
美味しいもの食べれた、
だからこれから僕は病気する人生、弱くて弱い姿を見せたが登場して、ええ思いなんです
だけ熱ばかり出
して、それから熱ばっかり出して体が弱くて ね、
そうやね、
体育やって休んでね、らららら、 ですからなんか球技とかね休みまくるから全然できんでね、悪循環、ほんとますます体育したくないやな、
いやや、ね、これ母ちゃんってもうそんなんせんでええんやって、
またそんなん言うんで、うちの母は
勉強
体育なんかせんで勉強さえできたらええんや、そんなこと言うんですよ、まあ、ほんでもうどんどん運動ができんようになって、まあまあ、体はどんどん弱くなって、
うんうんうん、
もうそのままいった、その人生やった、危なかった、
危なかったね、良かったですね、
本当にこれ、これ勉強したおかげでもう今健康ですよ、
そう、
あの私あのあれですよ、あのコロナウイルスもなりませんよ、それから普通のインフルエンザってね、あのあれほら、あのインフルエンザ注射しなくても ね、
ならね、
あの全然ならない、
うん、
ね、
もの
すごく元気、みんながインフルエンザ休んでる時私はならない、ね、それぐらいものすごい健康に、
ね、そうやね、ほんまやば、結婚当時やって、結構喘息出たりして、あれだったけど、それももうなくなったね、ほぼ、
そうやね、ないね、
すごいね、なんか
ない、
熱が出ても仕事してした方が治るみたいな感じになったもんね。
そうそうそう。
すごいね。
そうやね。結婚した当時ぐらいにその幼児血
管、ね。ああ、そうそうそうそうそう。うん、ちょっと
当時頃はね。
そうね。
ほとんど同じぐらい。
うん、だから
それからだんだん
本当に丈夫になってね。
うん、そう、
うん。すごいよね。
うん。
こんな感じで幼児血管って、見つかった方がいいね。
見つかった方がいいです。もし見つかってなかったら自分はゾッとする
わ。うん、そうやね。なんかちょっと、なんか納得いかん人生っていうか、ちょっとなんか、なんでこんなになるんやろうとか、なんかこう、ね、そんな風に思う人はちょっとこう、
人には向いて、本当にもう絶対受
けてほしいな、探してみてほしいなと思いますね。
本当。なんか自分の人生に納得できんなとかね、なんかうまいこと
疑問符がなんか浮かんでくる、
また、
事件に相談してください。はい。ということでエンディングの方に移ってまいります。
そうやね、
だからこう、分かったかな、今回はね、分かりやすかったかな、
まあ、未来を作る学校のね、中心であるターニングポイント心理学、
そ
のターニングポイント心理学の中の特にね力を入れているというか、柱ね、柱になってるものね、これをこう、それが幼児決断、人生脚本、
そうやね、
脚本の書き換えやね、
結構大きいよね、なんか小さい時とか、まあもうちょっと大きくなって、学校行き出してとか、ね、なんかこう先生との関係でなんかそういうのができたりする人も、
そうやね、
まあまあいるね、
そうですね、
なんかこう、まあ、身近な人との人間関係、
あの学校の先生との関係があったり、親との関係とか、兄弟との
兄弟も大きいな、
そういうのはやっぱり大きいね、やっぱ小さい時だから、
そうやね、やっぱ本当恐ろしいのはその時のママのなんかこう信念でずっと知らぬ間に生きているっていうのが恐ろしいね、
そうやね、しかもこう結構ちっちゃな事件です
からね、そうなんよね、
だから結構怖いですね、
そうやね、だからそういうのをなんかこう、深く掘り下げてというか、振り返ってこうやっていくと、なんか本当思いもかけない出来事とか思い出したりとか、
そうやね、
ハッとして、
感動的なんで結構だから、
わかるわかる、
そしてすごい自由さを感じる
んだよね、なんかそういうのをこう見つけた時なんかこう霧が晴れるような、
そうなんよ、
でそれにね、パパパパッとこう、いろんなことが一本ね、点だったものがバーッとつながってきて、
繋がるね、
ああこういうわけだったんかみたいなのがすごいわかるから、ね、で私らもお手伝いして、必ずね、あの生きたい人生を生きてもらえるような信念に生き返るお手伝いをさせていただきますんで、
主人公の人生をね、
そうそうそう、
してもらう、それを本物の人生
と呼んでるんだよね、そうなんですよ、そうですそうです、はい、ということでね、今日はあの人生脚本、幼児決断と人生脚本についてお届けいたしました。
はい、
それでは また来てください。
はい、
毎週日曜日夕方6時は
野口家。
らっしゃい。ありがとうございました。